第2サムエル記に入ります。今日はですね、1章から、3章までですね、学びたいと思いますけれども、まあ、第2と言ってますけれども、実はもともとの聖書では分かれていないサムエル記ということで、話は、つながっていますですね。サウルが死んだところで第1は終わりました。第2がサウルが死んだ後にどうなったのかがから始まります。では一節をご覧ください。サウルの死後、ダビデはアマレク人を打ち破って帰り、2日間ツケラグに滞在した。前回の学びでペリシテ人とイスラエルとの戦いでダビデとサウルの両側からの話を同時進行で見ていったことを思い出してください。同じ戦いなんですけども、ダビデの方はアキシュの下でイスラエルとの戦いにお供しようとしていたんですね。そして同じペリシテ人との戦い、イスラエルとペリシテ人との戦いでサウルの方はその戦いに怯えて霊媒のところに行ってサムエルを死者の中から呼び出したということがありました。そしてその戦いにおいてサウルと息子たちが死に絶えた。でその一方でダビデたちは戦いには参加することはできなかったけれども、ツケラグに戻ると子供、妻を含めてアマレク人に略奪されていた。それでアマレク人を追跡し全てを奪還することができたわけです。そしてその後でツケラグに滞在し2日間いたわけですけれども、3日目にですね、そのサウルが死んだという話がダビデのところに入ってくるわけです。2節、3日目に突然一人の男がサウルの陣営からやってきた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼はダビデのところに来ると地にひれ伏して礼をした。ダビデは言った。どこから来たのか。彼はダビデに言った。イスラエルの陣営から逃れてきました。ダビデは彼に言った。状況はどうか話してくれ。すると彼は言った。民は戦場から逃げ、また民の多くは倒れて死に、サウルもその子ヨナタンも死にました。ダビデは着物を裂いて頭に土をかぶるという悲しみの姿勢をこの男が示しているので、悪い知らせだということは分かっていました。それで丁重にこの男に聞いたわけです。そしたらサウルとヨナタンが死んだという知らせをもたらした。ダビデはその報告をもたらした若者に言った。サウルとその子ヨナタンが死んだことをどうして知ったのか。報告をもたらした若者は言った。私はたまたまギルボア山にいましたが、ちょうどその時サウルは槍にもたれ、戦車と騎兵があの方に押し迫っていました。サウルが振り返って私を見て呼びました。私がはいと答えると、サウルは私にお前は誰だと言いましたので、私はアマレク人ですと答えますと、サウルがさあ近寄って私を殺してくれ、まだ息があるのにひどい痙攣が起こったと言いました。そこで私は近寄ってあの方を殺しました。もう倒れて生き延びることができないと分かったからです。私はその頭にあった王冠と腕についていた腕輪を取ってここにあなた様のところに持ってまいりました。この人、アマレク人は嘘ついてますね。わかりますか。第一サムエルの最後のところでサウルは確かに刺し殺してくれと言っております。31章の4節で道具持ちにでも言ってるんですね。アマレク人に言ってるんじゃないですよ。けれども道具持ちはそれを拒みました。それでサウルは自害したんです。殺されたのではなく自分で剣を取ってその上にうつ伏せに倒れたわけです。でも道具持ちも一緒に倒れたということで、このアマレク人の若者が言っていることは嘘です。 おそらくはその様子を全部見ていた目撃者であったと考えられますですね。そして王冠と腕輪を持ってきています。彼の動機はほぼ明らかです。ダビデの前に手柄を立てたいと思ったわけです。そしてサウルは自分の敵、ダビデの敵であるという前提で手柄を立てたいと思ったわけなんですね。ところが11節、するとダビデは自分の衣をつかんで裂いた。そこにいた家来たちも皆そのようにした。彼らはサウルのため、その子ヨナタンのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き、夕方まで断食した。彼らが剣に倒れたからである。正反対の反応をダビデはしたわけです。このアマレク人が予期していたのと正反対の反応をダビデは示した。サウルの死を喜んだのではなく嘆き悲しみました。なぜここまでできるのか驚きますね。自分のことを追い回していて、しかも執拗に追い回していて、自分に敵対していたサウルであるにもかかわらず、その彼が死んだのを聞いて深く悲しむことができるほどダビデはサウルに対して愛を持っていた、そして柔和さを持っていたということがわかります。これがキリストの愛です。ご自分に反抗するユダヤ人たちに示された憐れみの心ですね。先ほども引用した御言葉、彼らは何をしているのかわからないのです、どうか彼らの罪を許してくださいと取りなすほどができるほど心を広く持ち、一歩前に進んで出ていくことができた愛であります。私たちが気に入っている人、私たちがに何か良くしてくれている人のためには、もしかしたらこれができるかもしれないけれども、自分に敵対していた人に対してこの心を持つことができる、これがでも私たちが召されているところのキリストの愛のうちに歩むということがここにあるわけですね。で次に13節、ダビデは自分に報告した若者に言った。お前はどこのものか。彼は若者は答えた。私はアマレク人で在留異国人の子です。ダビデは言った。主に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったとはどうしたことか。ダビデは若者の一人を呼んでいった。近寄ってこれを撃て。そこで彼を撃ち殺した。その時ダビデは彼に言った。お前の血はお前の頭に降りかかれ、お前自身の口で私は主に油注がれた方を殺したと言って証言したからである。アマレク人は非常に皮肉な形で死にましたね。ダビデから手柄を得たくて嘘の報告をした、その報告が自分が処刑される根拠となったわけなんです。で、ここにもキリストの心を見ることができます。それは自分で裁くということは自分自身に裁きを招くんだよということです。この豊かに許していく、豊かに憐れんでいくということに私たちは召されているのであって、神からの憐れみを受けた者はその憐れみを持って他の人にも接していくということであります。ですから新約聖書の新約時代のキリスト者は憐れみと愛によってですね、罪の許しによって特徴づけられている共同体、また人と言ってもいいでしょうか。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。これイエス様言われました。ヤコブの2章の13節、憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに勝って向かって勝ち誇るのです。ということで、これは選択ではない、命令、そしてその他に道はない。罪を許せば許され、 そして憐れめば憐れみを受け、しかし裁けば自分も裁かれるということです。そして次にダビデがですね、アマレク、お前は誰かと聞いてアマレク人と答えているところが象徴的ですね。自分たちが数日前、ダビデたちが数日前にアマレク人によって自分たちのものが奪い取られた。このアマレク人がイスラエルから奪うという歴史があったことを思い出してください。もう出エジプト記の時からアラノの旅をしているイスラエルに対して襲っていったのがあのアマレク人です。そしてサムエルが神から命令を受けてサウルに滅ぼし尽くせとそのように言ったそのアマレク人です。ですからこのアマレク人のうちにあるのがイスラエル人に対するむさぼりの心、また命への軽視があったことは確かですね。で次に17節、ダビデはサウルのためその子ヨナタンのためにこの哀歌を作り、この弓の歌をユダの子らに教えるように命じた。これはヤシャルの書に記されている。哀歌というのは、葬式の時に歌う歌であります。痛み悲しむための歌ですね。そして18節に弓の歌とありますけれども、これ歌っていうのは付け足しで弓をユダの子らに教えるように命じたと書いてあります。興味深いですね。哀歌を作り弓を教えるように命じたってあるんですね、ユダの子らに。ヨナタンのこと、またサウルのことを伝えるのに弓を使うように教えていくんですよ。なんか不思議なことですけれども、これよく理解できるんです。よく考えるとヨナタンは弓に連達した人物です。覚えてますか？子供がですね、こっち側だあっち側だとかって言ってですね、あの弓ですよ。ですからユダの子らに弓を教えることによってヨナタンが弓に連達したものである、そしてヨナタンの残したその信仰の偉業、またはその戦った時の偉業ですね、でこれを受け継いでいってほしいというダビデの願いがあったわけなんです。で私たちが死んだ人についてどのような遺産を受け継いでいるでしょうか。チャック・スミス牧師はですね、父親については会う人すべてにイエス様を証ししていたという記憶が残っているそうです。本当に出会う人には必ずイエス様を伝えないで別れることがなかったそうです。ですからお父さんが死んだ時には彼はそのことを受け継いで自分もイエス様の証しをしていくんだですね。でもう一つ母親については祈りの偉業でした。それは何かというと、自分が小さい時に寝る直前ベッドに入る時に見ていた母親の姿は祈る姿だったそうです。そして朝起きたらお母さんはすでに祈ってるんです。だから自分が寝る時にはお母さんが祈ってる姿、起きてる時にもお母さんが祈ってる姿、お母さんが一番早く起きるんですけども、家の中でまず何をするかというと祈ってそうですね。でそれでお母さんが死んだ後も祈りが大事なんだということを彼は知ったんですね。でこのようにしてヨナタンを覚えていこうとしてるんですね。でヤシュルの、ヤシャルの書とありますけれども、このこれヨシュア記に出てくるんですね。カナン人の王を追っているときに火と月がとどまれとヨシュアが言ったところを覚えていらっしゃるでしょうか。あそこにそれがヤシャルの書に載っていると、この書いてあるんですね。イスラエルの戦記、戦争の戦いだ、記録ではなかったのかと思われますけれども、まあ、今は残ってません。で次に19節で、イスラエルの誉れはお前の高きところで殺された、ああ勇士たちは倒れた、これをガテに告げるな、アシュケロンの巷に告げ知らせるな、ペリシテ人の娘らを喜ばせないために、割れのない者の娘らを勝ち誇らせないために、ギルボアの山々よ、 お前たちの上に露は降りるな、雨も降りるな、降るな。生贄が捧げられた野の上にも、そこでは、勇士たちの盾は汚され、サウルの盾も油も塗られなかったの。イスラエルの誉れと言ってますけれども、これはサウルとヨナタンのことですね。お前の高きところというのはギルボア山のことです。で、雨が降るなと悲しみによってこれ表してるんですけれども、これがですね、実際そうなってるんですよ。今イスラエルはユダヤ人たちが戻ってきてもかなり経っています。もう60年以上ですね。もう100年近くですか、あの国になる前の時から考えますと。植林をしました。で、植林をしてるんですけれども、ギルボア山のところは今でもハゲてますね。ですから今でもギルボア山を見るたびに、ああここでサウルとヨナタンが倒れたんだ、そういう悲しみを思い出すことができるわけです。で、次に、ただ殺された者の血、勇士たちの油のほかは、これはあの盾ですね、盾がこの殺された者の血と勇士たちの油のほか、この肉体のことですね。で、ヨナタンの弓は退いたことがなく、サウルの剣は虚しく返ったことがなかった。サウルもヨナタンも愛される立派な人だった。生きている時にも死ぬ時にも離れることなく、わしよりも早く、おじしよりも強かった。イスラエルの娘らよ、サウルのために泣け。サウルは紅の薄絹をお前たちにまとわせ、お前たちの装いに金の飾りをつけてくれた。で、このようにヨナタンの弓の連達とサウルの剣の連達を思い起こし、彼らがいかに勇士であったかを思い起こしています。素晴らしいです。また繰り返しますが、あれだけのことをダビデに対してサウルが行ったにもかかわらず、ダビデはサウルの良いところを思い出すことができたんですね。素晴らしい姿勢であります。私たちが他の人たちに対してそのようにして感謝を神に捧げることをしているかどうか、パウロがこう言ってますね。ピリピの4章の8節ですが、最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われることに称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。大事ですね。そして25節、ああ勇士たちの戦いの最中に倒れた。ユナタンはお前の高きところで殺された。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ああ勇士たちは倒れた、戦いの器を失せた。こうやって悲しみの歌を歌っておりますが、サウルの次に彼はヨナタンについて思い出しています。そして女の愛にも勝って素晴らしかったというのは恋愛感情ではもちろんなく、それ以上のものだったよということですね。これもし恋愛感情と考えたらですね、誤解しますよ。男性のクリスチャンたち、イエス様を愛していますか？愛してるって答えたら恋愛じゃないですよね。違います。それはヨナタンとダビデとの間にあるような愛なわけです。その愛というのは感情のレベルを超えたところの契約に基づく愛です。真実に基づく愛です。自分が不利になるということが分かっていても、その人の益のために、相手の益のために自分を犠牲にしていくところの愛です。それがヨナタンにあったわけなんですね。そしてダビデはある意味で妻との間では失敗をしています。ミカルとの間で後で出てきますけれども、後っていうのはその後、そうだな、再来週とか分かんないですけども、その学びの中で出てきますけれども、この心が分かれていくところがあります。でもミカルは愛してたんです、ダビデを。最初それで結婚したんですよ。そういうロマンスではないよと。そこにはない、もっと深いところにある真実な愛をヨナタンを通して知ったよということになります。 では次に2章。この後ダビデは主に伺っていった。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると主は彼に登っていけと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと主はヘブロンへと仰せられた。そこでダビデは二人の妻、イズレエル人アキノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒にそこへ登っていった。ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登った。こうして彼らはヘブロンの町々に住んだ。ツケラグにいたダビデが家族と共にヘブロンに行きました。ツケラグはもっと南にありますね。ヘブロン、これは、アブラハム、イサク、ヤコブの族長の墓があるところです。アブラハムもそこにいて、神がアブラハムに現れたところです。でそこに彼らは動いていきます。で大事なのが主に伺っていったという言葉ですね。もうダビデの生涯にこれが一緒についになって出てくる。主に伺っていった。今のダビデの状況を考えてください。サウルが死にました。イスラエルがどうなるかですね。ダビデは当然気になりました。そしてイスラエルを治める人も今いません。で自分自身がイスラエルの王に選ばれていることも知っています。でも彼はへりくだって主に伺ったんです。これがダビデの特徴。思い込みがなかったんです。思い込み、当然でしょう、これやらなきゃ、これをやっていきます、こういう思い込みが彼はいい意味で足りなかった。そしていつも主に伺って、そしてたとえ自分がこうだと思っても主がそうだと言われたらそれに従っていく心の備えがあったわけです。そしてヘブロンに行きますけれども、家族ですね、この2人の妻の名前を挙げていますね。アビガエルとアヒノアムです、ね、これ何回も出てきます。この前の時にもアビガエルと、アヒノアムの名前が、この出てきてですね、このようにして家族と一緒にですね登っていったということが強調されています。そこへユダの人々がやってきてダビデに油を注いでユダの家の王とした。ユダの人々はダビデの身内です。でも単に身内だということだけではなく、なんで油を注いだかって言ったらダビデの真実な行いを彼らは見ていたんです。覚えてますか、第一サムエル記ですね。分取り物の分け前を戦った600人の者たちだけに与えたのではなくてユダの町々にも分け与えていました。このように主がなされたことを分かち合っていくことをすることによってユダの人たちは自然にダビデが王であるということを疑問もなく受け入れることができたわけなんです。恵みを分かち合っていく。主に私はこれほどのことをしていただいた、ゆえにこれを自分のものだけにするのではなくて他の人たちにも分けていきたいですね。福音を語ることもそうでしょう。でもそれだけではなくキリストからこんなに良くしてもらったから他の人にも愛と善行で接していこうと、こういうふうに私たちはなっていくときにキリスト者としてのなんていうかな収め方っていうんですか、それ人々に影響を与えていく方法になっていくわけです。でそして次ですね、ヤベシュギルアデの人々がサウルを葬ったということがダビデに知らされたとき、ダビデはヤベシュギルアデの人々に使いを送り彼らに言った。あなた方の主君サウルにこのような真実を尽くして彼を葬ったあなた方に主の祝福があるように、今主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私もあなた方がこのようなことをしたので善をもって報いよう、 さあ強くあれ、勇気ある者となれ。あなた方の主君サウルは死んだが、ユダの家は私に油を注いで彼らの王としたのだ。サウルにこれだけを尽くしたと言って、ヤベシュギルアデ、覚えてますよね、あのヤベシュギルアデの人たちが命をかけてですね、あのペリシテ人が晒していたその、ダビデじゃない、サウルのですね、遺体をですね、取り下げて、そして丁重に葬ったわけですけれども、善を報いたいと。イスラエルの人たちにも、ユダだけではなくてイスラエルたちにも平和をもたらしたい、特にサウルに忠実な人々に対してダビデは特に善を行いたいと願ったんです。彼の統一のさせ方、これは平和なんですね。敵対している者に対して消極的ではないです。むしろ積極的に、能動的にその平和を与えていくことによって統治をしていこうとしたわけです。だからマタイの5章の9節、イエス様が言われた言葉、平和を作る者は幸いです、天の御国はその人のものだからですとあります。で次の8節で、一方サウルの将軍であったネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ、アシュル人、イズレール、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。サウルの子イシュボシェテは40歳でイスラエルの王となり、2年間王であった。ただユダの家だけはダビデに従った。ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であった。はい、ここで先ほどはイスラエルがそのユダ族以外のイスラエルがダビデの方に行って王とするかどうかという時に、反対勢力をこのアブネルは作ってしまったわけですね。サウルの子イシボシェテを立てて、そして他のイスラエルの王とした。でこれから戦いが始まるわけですよ。ダビデは平和を求めながら統一を図ろうとしたんですけれども、今までのものを保持しよう、誇示しようとしてイシュボシェテを立ててしまった。その話が今日の学びの中心になってくるわけです。でこれは午前中にお話しした、この自分のものをいつになったら捨てられるのかですね、これが、テーマになっていきます。では2章の12節、ネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギブオンへ向かった。一方チェルヤの子ヨアブもダビデの家来たちと一緒に出て行った。こうして彼らはギブオンの池のそばにで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側にとどまった。アブネルはサウルの将軍でした。ダビデの方はヨアブだったんですね。でそれで彼らはその中間地点にもあたる、またサウルの、まあ、故郷というかこの拠点であったところがこのギブオンですけれども、その真ん中ベニヤミン領にあるこのところで、このあったわけです。戦い方がですね、ちょっと、余裕のある戦い方をしてますけど、途中で真剣になっていきます。14節、アブネルはヨアブに言った。さあ若い者たちを出して我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った、出そう。そこでベニヤミンとサウルの子イシボシェテの側から12人、ダビデの家来たちから12人が順番に出ていった。彼らは互いに自分の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところはヘルカテハツリムと呼ばれた。それはギブオンにある。その日戦いは激しさを極め、アブネルとイスラエルの兵士たちはダビデの家来たちに打ち負かされた。アブネルもヨアブも有能なものでしたけども、戦いにおいて、けれども目的のためには手段を選ばずという 荒々しさがありました。全体で戦う前に若者だけを出して戦わせようと、まあ、武術の実地訓練でもそんなちょっと遊びの心もあったかもしれませんが、皆が倒れていったと。だから結局は全体の戦いになり、戦いはダビデの家来の方に向きました。そこにツェルヤの3人の息子ヨアブ、アビシャイ、アサエルが居合わせた。アサエルは野にいるカモシカのように足が速かった。ツェルヤというのはダビデの姉妹です。第一歴代史の2章の16節に書いてあります。つまりヨアブ、アビシャイ、アサエルはダビデの甥になります。けれどもダビデが末っ子だったので年齢的には大差がなかったか、もしかしたらヨアブたちの方がヨアブの方が年上だったとか分かんないですけれども、で3人は覚えてますかね、あのアドラムの洞穴にダビデが逃げてですね、その時に集まって400人の中に入っていただろうと思われますね。有能な選手、極めて有能な選手です。でもこの血の気が多い人たちです。アサエルはアブネルの後を追った。右にも左にもそれずにアブネルを追った。アブネルは振り向いていった。お前はアサエルか。彼は答えた、そうだ。アブネルは彼に言った、右か左にそれて若者の一人を捕らえ、そのものから剥ぎ取れ。しかしアサエルはアブネルを追うのをやめず、他へ行こうともしなかった。アブネルはもう一度アサエルに言った、私を追うのをやめて他へ行け。なんでお前を地に打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟ヨアブに顔向けができよう。それでもアサエルは他へ行こうとはしなかった。それでアブネルは槍の石突きで彼の下腹を突き刺した。槍はアサエルを突き抜けた。アサエルはその場に倒れてそこで死んだ。アサエルが倒れて死んだ場所に来た者は皆立ち止まった。アブネルはアサエルを殺したくありませんでした。アサエルを殺したらヨアブからの復讐はもう明らかだったわけです。でもまあ自己防衛ですね、殺さざるを得なかった、まあ、このアサエルの姿を見るとですね、正しすぎるって良くないんだなっていうのが分かります。アサエルが考えていることは正しいですよ。アブネルを殺したら戦いはそれで終わりなんです。でも自分自身にアブネルと戦うにはまだ力がないことを忘れていました。自分のカモシカのような速い足に過信していたわけです。私たちは自分の与えられている分以上にもっと大切なことがあるんだということ、その平和を求め譲歩するということですね。これ大事なわけです。しかしヨアブとアビシャイはアブネルの後を追った。彼らが天の丘に来た時太陽が沈んだ。天はギブオンの荒野の道沿いにあるギアハの手前にあった。ベニヤミン人はアブネルに従って集まり、一団となってその丘の頂上に立った。アブネルはヨアブに呼びかけていった。いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか。その果てはひどいことになるのを知らないのか。いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命じるつもりか。ヨアブは言った、神は生きておられる。もしお前が言い出さなかったら、確かに兵士たちは明日の夜朝まで自分の兄弟たちを追うのをやめなかっただろう。ヨアブは角笛を吹いたので兵士たちは皆立ち止まり、もうイスラエルの後を追わず戦いもしなかった。ヨアブとアビシャイのアブネルに対する戦いは王のために戦うという大義以上になりました。血の復讐ですね、自分の兄弟アサエルのための。でもアブネルが停戦を呼びかけたので、もう疲労困憊しているその事実からもですね、このヨアブが同意したわけですね。でアブネルとその部下たちは一晩中アラバを通っていき、ヨルダン川を渡り、午前中歩き続けてマハナイムに着いた。一方ヨアブはアブネルを追うのをやめて帰った。兵士たちを全部集めてみると、ダビデの家来19人とアサエルがいなかった。ダビデの家来たちはアブネルの部下であるベニヤミン人のうち360人を撃ち殺していた。もう圧倒的に違いますね。彼らはアサエルを運んでベツレヘムにある彼の父の墓に葬った。ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜明け頃 ヘブロンに着いた。マハナイムですね。マハナイムはヨルダン川の東側にあります。そしてヘブロンがかなり南ですね。エルサレムももっと南にありますけれども、戦いがダビデ家に有利になっていきます。3章の1節、サウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。停戦をしたはずなんですけど、また戦いが始まりました。午前中学びましたけれども、これは私たちの内なる戦いにも適応できます。御霊によって肉の力に勝っていくんだよと。でいつこの肉を諦めることができるか、内なる戦いがあるわけです。で次に、ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイズレール人アキノアムによるアムノン、次男はカルメル人でナバルの妻であったアビガエルによるキルアブ、三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャロム、四男はハギテの子アドニア、五男はアビタルの子シェファテア、六男はダビデの妻エグラによるイテレアム、これらはヘブロンでダビデに生まれた子供であると。ダビデが今ここでやっているのは国づくりなんですね。で私たちはこれを見て、あれで奥さんが急に増えたなと、これだけこのぐらいのですね、感想しか持たないかもしれませんけれども、これはですね、当時からしてみると国づくりなんですよ。このようにして、妻を多く持ち、一つの王家を作っていくというのが王としての役目だったわけなんです。ですからこれ自体を非難する必要はないんですが、別の意味でダビデは誤ったことを行っているのではないかと私は感じます。それは自分自身が対処できないことを行っていったということです。なんでこんなことを言うかと言いますと、第二サムエル記の後半部分は家の中で騒動が起こる。それがなんと剣が家の中に入ってきてしまいます。先ほどの、このリストの中でですね、息子たちの中で長男のアムノン死にます。そして、次に、ですね、キルアブはアブシャロム死んでしまいます。三男ですね。で四男のアドニア出てきますけれども、彼も後に殺されます。でこのように騒動が起こってしまう。でその理由が第一列王記の一章のところに、息子たちを戒めることができなかったってあるんですよね。だからダビデは弱さを持ってました。養うことができない、養うというよりも戒めることができない、教育ができないという弱さを持ってた。でもう訂正を整えるために、訂正を整えるために彼は多くの妻を持ったわけなんですね。で私たちも、ここから戒めを受ける必要がありますよね。その訂正のために自分が与えられている能力以上のことを行ってしまう、神様からの賜物以上のことを行ってしまうですね。ローマの12章の3節にこう書いてあります。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。では6節ですね。3章の6節です。ダビデの家と、サウルの家とダビデの家とが戦っている間に、アブネルはサウルの家で勢力を増し加えていた。 サウルにはそばめがあって、その名はリツパといい、アヤの娘であった。ある時イシュボシェテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。アブネルはイシュボシェテの言葉を聞くと激しく怒って言った。この私がユダの家の頭とでも言うのですか。ユダの犬の頭とでも言うんですか。ちょっと逆切れですねこれね。今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くしてあなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。主がダビデに誓われた通りのことをもし私が彼に果たさなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシェバ、これは全イスラエルの話をしています。ダンが一番北で、ベールシェバが南ですね、に至るイスラエルとユダの上に固く立てるということ。イシュボシェテはアブネルにもはや一言も返すことはできなかった。アブネルを恐れていたからである。でこれが午前学んだ通りですけれども、サウル家の中にこのように大きな変化があったわけです。もうこんなゲームやりたくないですね。そう思ったんですね。もう移していこう。バカバカしくなったわけです。でこうして捨てることができた。自分が遺骨になってそのサウル家を守ろうとしていた部分を彼も捨てることができたわけです。これも私たちが経験する神様の働きの一つですね。でこれを懲らしめと言います。聖書の中では懲らしめと言います。ヘブルの12章の11節で、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平和な義の実を結ばせます。平和な義の実を結ばせることができるんですよ。でも自分が持っているものがあるから、神様がこの許されるんですよね。こういうアブネルのことだったらもうどんどんどんどん戦いに敗れていくであるとか、そしてこのイシュボシェテからもこういうこと言われるであるとか、それでもういいこれはと捨てることができて、そして平安が与えられると。神様こういうことをよく行われます。で次に12節、アブネルはダビデのところに使いをやって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ダビデは言った。よろしい、あなたと契約を結ぼう。しかしそれには一つの条件がある。というのは、あなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘ミカルを連れてこなければあなたは私に会えないだろう。それからダビデはサウルの子イシュボシェテに使いをやって言わせた。私がペリシテ人の羊の皮100を持ってめとった私の妻ミカルを返していただきたい。それでイシュボシェテは人をやり、彼女をその夫ライシュの子パルティエルから取り返した。その夫は泣きながら 彼女についてバクリムまで来たが、アブネルがもう帰りなさいと言ったので彼は帰った。アブネルがダビデのところに来て、条件がミカルですね。これは彼が正式に、このなんでさっきはペリシテ人の羊の皮100ってありますけど、正式にサウルから受けていた妻なわけなんです。その自分の娘ですね、あのサウルの娘を。でもうサウルはこのパルティという人物にミカルを与えてました。これはサムエル記の第1の25章の最後に書いてあります。このことによってサウルはダビデと絶縁していたこと、絶縁することを表していたんです。ですから今復縁することによって、確かに自分がサウルの婿であるということを表しています。で、これによってイスラエル人の印象が変わります。あ、勝手に出てきたものではなく、血のつながりのあるサウル家の婿になっているものが、今ダビデがイスラエルの王となるのだというですね。象徴的に必ずしておきたいことだったんですね、ダビデにとっては。で、次にアブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分の王たちにすることを願っていたが、今それをしなさい。主がダビデについて、私のしもべダビデの手によって私はあなたのためイスラエルをペリシテ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだと。分かりますか。 もうイスラエルの長老たちも皆がですね、ダビデの方がいいんじゃないのと、もう浸透してたんですよね。で次に19節、アブネルはまたベニヤミンと直に話し合ってから、サウルの身内ですね、ヘブロンにいるダビデのところへ行き、イスラエルとベニヤミンの家全体とが望んでいることを全ての彼の耳に入れた。アブネルが20人の部下を連れてヘブロンのダビデのもとに来たとき、ダビデはアブネルとその部下の者たちのために祝宴を張った。アブネルはダニエルにダビデに言った。私は全イスラエルを我が主王のもとに集めに出かけます。そうして彼らがあなたと契約を結び、あなたが望み通りに治められるようにしましょう。それでダビデはアブネルを送り出し、彼は安心して出て行った。無血の統一ができたわけです。戦わずしてダビデを王とするイスラエルを立てることができたわけです。そして祝宴によって良い待遇をアブネルに対して行いました。以前は敵対していた者に対してただ許すだけではなく、このように恵みを与えていく、祝宴をやっていく、祝福をしていくという、このダビデの姿、まさにイエス様と同じです。覚えてますか？法当息子の話と同じです。父に敵対したっていうか反抗した息子が悔い改めて戻ってきたら、ただ許されただけではなく祝宴が設けられ、息子の地位が回復したわけなんですね。でこのような恵みがあるんですけども、アブネルを憎んでいるヨアブがいたわけです。22節、ちょうどそこへダビデの家来たちとヨアブが略奪から帰り、たくさんの分取り物を持ってきた。その時、しかしその時アブネルはヘブロンのダビデのもとにはいなかった。ダビデがアブネルを送り出し、もう彼は安心して出て行ったからである。ヨアブと彼についていた軍勢がみんな帰ってきた時、ネルの子アブネルが王のところに来たが、王がアブネルを送り出したので彼は安心して出て行ったということがヨアブに知らされた。それでヨアブは王のところに来て行った。何ということをなさったのですか？ちょうどアブネルがあなたのところに来たのに、なぜ彼を送り出して出て行くままにしたのですか？ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのに、お気づきにならなかったのですかと。個人的な恩賞の念がアブネルに対してヨアブはあったんですけども、また非常に人間的な判断、軍人としての判断ですね、したわけです。つまり何かと言ったら、敵であったものがこのような形で使えることなどできないじゃないかということなんですね。ヨアブにはその先ほど言った神の恵みが分からなかった。で恵みが分からないとどうなるかというと、裁きしかないんですよ。流血しかないんです。恵みによって私たちは平和を持つことができます。しかしその恵みを拒んだのであれば、私たちは戦うしかないんですね。でそれで次、ヨアブ。ヨアブはダビデの元を出てから使者たちを遣わし、アブネルの後を追わせ、彼をシラの井戸から連れ戻させた。しかしダビデはそのことを知らなかった。アブネルがヘブロンに戻った時、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて、彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟アサエルの地に報いた。ヨアブは出し抜きました。ダビデ、自分の王を、主人を出し抜いて不忠実になりました。でこれがですね、第二サムエル記に続き全体に貫いているヨアブの姿勢であり、そして第一列王記でダビデの遺言というか、まだ生きている時にですね、聞いたその言葉に従ってソロモンがヨアブを死刑にします。私たちがこの恵みを拒み、罪を許すことを拒み、勝手に動いている時に何をやってるかって言ったら、イエス様を出し抜いているってことです。 イエス・キリストの権威の中に自分を置くことをせず、私がこれは正しいと思うということで、この人々を裁いていくことをしているときにですね、イエス様を超えていっているわけなんですね。で次に、後になってダビデはそのことを聞いていった。私にも私の王国にもネルの子アブネルの血については主の前に常しえまでも罪はない。それはヨアブの頭と頭と彼の父の前科に降りかかるように、またヨアブの家に良質を病む者、雷病人、糸巻きをつかむ者、剣で倒れる者、食に飢える者が絶えないように、ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのは、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギブオンでの戦いで殺したからであった。ヨアブの家を呪っていますが、これは彼の感情の発露ではなくて主によって与えられているものです。ですね。なぜかといったら、モーセの律法で罪を犯してない者への罪の復讐っていうのはですね、禁じられてるんですよ。確かにアブネル殺したんですけども、自己防衛だったんですよね。自己防衛です。殺意がないんですよ。もちろん死ぬっていうのは分かってるんですけれども、いわゆる殺意を持って殺した殺人とは違うんですね。でその時には血を持って裁かれなければいけないわけなんですよね。だ先ほどだってアマレク人に対してですね、処刑したわけですよね。それと今やったヨアブというのは違うわけですよ。で次に、ダビデはヨアブと彼と共にいた全ての民に言った。あなた方の着物を裂き、荒布をまとい、アブネルの前で痛み悲しみなさい。そしてダビデ王は棺の後に従った。彼らはアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネルの墓で声を上げて泣き、民も皆泣いた。王はアブネルのために悲しみ歌っていった。愚か者の死のようにアブネルは死ななければならなかったかのか。あなたの手は縛られず、あなたの足は足かせにつながれもせずに、不正な者の前に倒れる者のようにあなたは倒れた。民は皆また彼のために泣いた。民は皆まだ日のあるうちにダビデに食事を取らせようとしてやってきたが、ダビデは誓っていった。もし私が日の沈む前にパンでも他の何物でも味わったなら、神がこの私を幾重にも罰せられますように、ダビデはまた泣きました。サウルが死んで泣いたんですが、また今度はアブネル、将軍アブネルの死を泣かなければならなかった。平和を求めるってリスクがいつも伴いますね。自分の意思を貫くことではなくなるので、自分のしようとしていることがこのように人間的な思惑で破綻するっていうことはもうよくあることなんです。主がなされようとすることをみすみす自分の前で妨げられていくということを目撃しなければならない。つまりこのような罪のために泣くことに、泣くことっていう方はしばしば起こっていくわけですね。これが平和の道です。平和の道を選ぶこと。そしてこのことによってダビデがしようとしているのは、ヨアブを殺すのではなく、むしろヨアブがどういうことをしたのかということを周りの人に明らかにしていくことができます。彼はただ泣いてるだけですよ。アブネルのために泣いてるんですよ。ヨアブのために何かしてるわけじゃない、ヨアブに対して何かしてるわけじゃない。でも周りの人が分かるんですよ。流血の罪はダビデからほど遠いんだって。じゃあ流血の罪誰がやったの、この人は裁かれなきゃいけないね。ヨアブですよね。ヨアブです。で次に、民はそれを、みんなそれを見てそれで良いと思った。王のしたことはすべて民を満足させた。それで民はみんな、すなわち全イスラエルは、その日ネルの子アブネルを殺したのは王から出たことではないことを知った。今言った通りですね。王から出たことではないことを知ることができました。このように心の悲しみによってイスラエルに平和、全イスラエルです。そのユダだけではなくて、その他のイスラエルに平和をもたらせた。他の人々を立て上げることに成功しました。 このような形でイスラエルの国が立て上げられ、また同じようにキリストの体も立て上げられていくわけです。で、次に王は家来たちに言った。今日イスラエルで一人の偉大な将軍が倒れたのを知らないのか。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。ゼルヤの子らであるこれらの人々は私にとっては手強すぎる。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように、ここですね、軍閥政治っていうふうに言えばいいでしょうかね。つまり王がいるんですけれども、王を出し抜いて物事を動かしてるんですけれども、あまりにも能力があるのでどうすることもできない状態なんですよ。ダビデでさえもがですね。で、彼が行っていることは、ヨアブが行っていることは決して 100% 間違いということではなくて、かなりの部分で当たってるんです。だから彼もダビデも何も言うことができないわけなんです。でもやっぱり悪を行ったんですよ。でも裁けない状態でいる。だから神に任せてます。悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように。これが正しい私たちの祈りです。うめきを私たちは持ちます。正義を行使してほしい、行使したいんですけれども、その能力がないけれども、主がそのことに対して報いを与えられる方なんだということを知る必要がある。2つの箇所から見ますが、伝道者の書の11章の9節、若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ、あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め、しかしこれらすべてのことにおいてあなたは神の裁きを受けることを知っておけ。必ず裁きがあると。で、次に14章の12節、こういうわけですから私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。ということで、第2サムエル記の初めの部分を見ましたけれども、続けてダビデの平和による統治ですね。ダビデはずっとサウルに追われている時にもには仕返しをしないというニューアスを持っていましたけれども、同じように今度はニューアスを働かせるんですが、今度は平和によって人々が自分の支配の中に入っていくようにさせていくですね。そしてその対照的にヨアブがいます。いわば非常に実際的な人間です。戦います。で、ちょっと敵だと思ったら殺しますですね。でもそれはダビデが建てようとしている国には、相入れなかった部分がたくさんあったということですね。で、最後に読みたい聖書の箇所が御箇所の6章の8節ですが、何が正しいことで良いことなのか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。お祈りしましょう。愛する主よ、このようにして私たちに与えられた道筋をはっきりと表してくださり、ありがとうございます。私たちのうちに戦いがあります。私たちの間にも相入れないものが出てきます。そして外側はもちろん圧迫を受けておきます、おります。その一つの意思ともう一つの意思との戦いがあるときに、ダビデを見上げたい、いやその背後におられるキリストを見上げたいと願います。どのようにして統治していったのか、その知恵と知識を感謝いたします。あなたがどうか私たちに平和をお与えください。あなたの平和で私たちを支配してくださいますようにお願い申し上げます。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。